バレーボールってどういうことかというと、私高校生の時に、バレーボール部に入ってて、なんかそう、ともみさんがチェロが好きでチェロをずっと弾いていきたいって思うように、私もバレーボールがすごい好きで、ずっとバレーボールやっていきたいなみたいな、そういう思いがあったんですよ。まあ、それってこう私が幸せになるためのナビゲーションシステムでだったなって今思うとそうなんですけど、その自分がやりたいって思うこと、好きなことですよね。で、私の場合はそのバレーボール好きでやってるんですけど、高校3年間めっちゃ強いチームに入っていて、ずっと補欠だったんですよ。で、だから補欠なのになんかね、そう続けるのどうなんだろうとか思ったけど、でもやっぱ好きだから続けたわけですよね。で、多分そのともみさんもチェロって別にそのチェロが今職業なわけじゃないから、なんかやったところでねどうとかじゃないけど、でも好きだからやってるわけじゃないですか。だからまあそのまま続けてほしいんですけど、いや私の場合、その補欠だけどでも好きだから続けた結果どうなったかというと、3年生の時に、まあ部活を引退しました。3年間ずっと補欠で部活を引退した時に、ふと思ったのが、私高校3年間もうバレーボールしかやってなかったなと思って、なんか、引退した後はなんかもうバレーボール以外のことがしたいと思ったんですよ。でただ、私は高校大学って高校大学一貫の、まあ、付属校に通ってたので、もう受験勉強なしで 100% その大学に行ける環境だったんですね。だから受験しなくてよかったんですよ。なので、まあ、3年の春に引退してした後は、3年生はこれまでの、まあ、後輩へのお礼として、なんか部活に参加して、なんか玉拾いとか声出しとか、そういうなんか裏方に回るっていうのが暗黙の了解としてあったんですね。で、私バレーボールは好きだけど、もう玉拾いなんかね、1、2、3年って散々やってきて、ずっと補欠だったからね。だから、もう絶対もうそんな玉拾いなんか引退してまで玉拾いはやりたくないって、バレーは好きだけど玉拾いやりたくないって思って、でも、もう暗黙の了解で、なんかみんなそうしてきてるから、なんか部活行かなきゃいけないっていうのがあったんですよ。で、どうにかしてその玉拾いに行かなくて済むにはどうしたらいいかっていろいろ考えた結果、イギリスに3週間短期留学っていうのがあって、で、高校のプログラムでね、でそれに行くと、まあ、その3週間は部活行かなくていいじゃないですか。1、2、3年でずっとバレーボールで補欠やってきたから、もうこの最後の夏休みは高校生活をエンジョイするんだ、絶対もう部活行かないって思って、だから本当は行きたくなかったけどイギリスに行ったんですよ、3週間。もう正直私ほら人見知りだし、別に英語も全然喋れないし、英語にも興味ないし、そう行きたくないけど、でもまあそのバレーボールから離れたいっていうね思いがあって、その3週間イギリスに、短期留学をしたら、それで人生変わったんですよ。なんか多分ともみさんと似たような感じですね。そこのホームステイで衝撃を受けたりとか、なんかその、まあ、まあなんかいろいろ、まあ本当にともみさんの文章を読んでて、いや私ももうそんな感じで、でそれがきっかけで、それまで全く興味がなかった英語だったりとか、海外に長く暮らしてみたいなっていう思いが生まれたんですよ。だから私高校の時にバレーボールやってなかったら絶対海外行ってなかったんですよね。で、まあ私の場合はそこからなんか人生観変わって、また海外に行きたいって思って、で後にその海外移住につながる、まあ私は大学生の時に、そのちょっと長く暮らしてみたいって思いから半年間バンクーバーに留学してたんですけど、でまあそれがきっかけで私はもう、ね、将来カナダに移住したいなって思いになったわけですよ。でだからこの一連の流れってなんか一緒だなと思って、まあ好きなことは違いますけど、なんかやっぱりその自分が好きなものとかやりたいって思ったことは意味があるんですよね。それをやることによって自分が幸せになるための糸口が見つかるんですよ。なんかまさかチェロがなんか海外移住につながるなんか思わないじゃないですか。まさかバレーボールが海外移住につながるなんか思わないけど、でも私たちはこう生まれながらにして知ってるんですよね。これが好きだっていうその理由は後で見てみたら、私が幸せになるために私はこれが好きだったんだなっていうのが絶対わかるようになるので、なんかそのチェロが好きとかっていう気持ちはすごい大事にしてほしいし、チェロを一生弾いていきたいっていうのはもうガンガンやってくださいね。そう、でちなみに私はそうバレーボールが好きで、で、まあ、カナダに移住したいなと思って資生堂を辞めてカナダに来て、でダンちゃんと出会ったきっかけもバレーボールなんですよ。 それは、まあ、出会えたらいいなっていうのもありましたけど、結構純粋に、まあ、ともみさんがチェロが好きなように、私もバレーボールが好きで、あ、カナダでもバレーボールやりたいなと思ってビーチバレーしに行ったら、その日にダンちゃんと出会って、もうそのままトントン拍子にうまくいって今に至るっていう、だからもうそれも、あ、だから私バレーボール好きだったんだみたいな、まさかそれで出会うと思ってないし、もう本当そうなんですよね。だから本当自分が好きなことはもう感覚を大事にして、たくさんやってほしいし、それを否定しないでほしいなって思います。で、なんか、あ、なんか私と一緒じゃんって思ったんですよ。そのともみさんのそのチェロの話を聞いて、あ、なんか私と一緒だなと思って、そう。で、ともみさんの場合は家庭を持ちたいという思いから、日本でね、結婚相談所で活動しつつ、なんかカナダでもう一度暮らしたいっていう気持ちが出てきた、湧き上がってしまいましたってあるけど、いいじゃないですか。それはやっぱりともみさんがこれから幸せになる上でのナビゲーションシステムが発動してるってことなんで、やっぱりカナダに行きなさいって、まあ、カナダに行ったら、まあ、どういうふうに転ぶか分かんないけど、でもそのあなたが幸せになる糸口がありますよっていうことだと思うんですよね。そうで、私がこうやってメルマガに登録してきてくれた人に、カナダに移住したいんだったらやりましょうよっていうことをこう言ってる理由っていうのは、私のブログにたどり着く人で、ましてやメルマガにこう登録する人っていうのは、やっぱこうカナダ移住関連の検索で来てる人なんですよね。もう感覚が来てる人なんですよ。ともみさんみたいに、あ、なんかカナダに移住してみたいなって、で移住、まあなんかその移住関連の検索すると私が見つかって、でなんか気になって、で気になったってことは、それもやっぱりこう感情の、自分が幸せになるためのナビゲーションシステムが発動していてっていうことなんで、だからそのカナダに移住したいなっていう気持ちがあるんでしょ、あなたはって、だったらやっちゃいなよっていうことを私は言ってるわけですね。みんなに言ってるわけじゃないんですよ。誰も彼も日本にいる人全員にカナダ来たら幸せになれるよって言ってるわけじゃなくて、そういう感覚が来てるあなただったらその感覚に従ってくださいよってことを私はもう何回も何回も何回も言っていて、今回そういう感じでやっぱりこう来てくれたからすごい嬉しくなって、もう確信を持って一番最初のメールをもらった時から、あ、この人はカナダに来れば幸せになれる人だなって私は思ったわけです。